Daily Plus。
7時35分を回ってます。日替わりでリスナーの皆さんの生活にちょっとプラスになる情報をお伝えするデイリープラス。
火曜日の7時台はドクター久高の患者学です。
まんまやクリニックの大谷久高学先生と電話がつながっています。久高先生おはようございます。
おはようございます、
はい、
おはようございます、
はい、お願いします。
朝晩も寒くなってきましたね。
そうですね、ひんやりしますね。
非常に寒かったですけども、この先々週先週とちょっとこの番組内ではダイエットについてお話をしていますけども、私の、ね、周りにもこのダイエットしてる人はたくさんいますけども、それ以上にですねリバウンドしてる人が多いですねこれね。
なんでも返しは大きいって言いますからね。
そうですね、
わかりますよ、本当減量前よりも太っちゃうっていう ねリバウンドモンスター、
リバウンドモンスターって言うんですねこれね、アメリカの研究ではですねダイエットして例えばこの体重を 5% から 10% こう減らしたとしてもですよ、5年後にはこの3人に2人がこうダイエットした重さ以上にこう体重が増えるという、リバウンドモンスターになるというデータがあるんですこれ。
芸能界でもいるしね、
まあね、美容のためとか、あるいは健康のためにね、こうダイエットする方っていうのは多いんですが、体重のこの増減を繰り返すということは心臓病ですとか脳卒中といったこう血管の、ね、病気を引き起こすことがこれあるんです、ですからもうリバウンドするなと何回か繰り返している人はもうダイエットしない方がいいですこれ。やらない方がいいですね、でこの、リバウンドの大きな原因の一つというのはこの短期間で体重を落としすぎるということですよ。例えばこう夏場に向けて痩せたいとか、あるいはパーティー合コン結婚式があるからこうダイエットをとい こう気持ちはよくわかりますけども、ことこの健康のことを考えるとね、これ急激なダイエットこれ良くないわけです、
なんかあの高校のこう同窓会なんかがあるとそれまでにすっごい体重を落とすっていうそんな計画も立てるんですけどもね、
ありますね。篠さんなんかも高校じゃなくて幼稚園の同窓会に向けてねこう当時の体重まで落とそうと考えるかもしれません。
何分の1になるんですか私
大変ですねこれね、これ非常にこう無理な話なわけですよ、で先週はこう食べるカロリーを減らしても栄養素が少ないとダイエットが難しいというお話をしましたけども、栄養素以外にもですよ、ただこう単純にカロリー制限をするだけのダイエットでは効果がないというこの理由があります。食べる量を減らしますと、これ皆さん経験があると思いますけどもストレスが溜まってきますよ、でその結果脳というのはこう非常にこの糖分を必要としますから、糖が下がってくるとこのコルチゾールというホルモンが出てくるんです。
コルチゾール、
ストレスに対抗するためと脳の血糖が低いというため、でこのコルチゾールというのは血糖を上げてくれるんですけども、残念ながら脳が上がった分の血糖をこう処理することできないわけです、でまた同時にこのインスリンという分泌のこの働きが落ちてきます、ですから働きが落ちるためにインスリンは量で勝負しようということで分泌を増やすわけです、で先々週お話したようにこのインスリンは脂肪をためる働きがありますから、その結果ね体に脂肪が溜まってくるんです。ですからダイエット後のリバウンドを予防するにはこれストレスをね溜めないということがまず最初です。例えばこうダイエット終わってこうチョコレートが食べたくなってきたと、もうそういう時ね食べちゃえばいいんです。
いいんですか？
食べていいです、もちろんこの量のコントロールが大切ですから、脳にこの満足を与えながらとなると少量でいい、つまりこのね高価なチョコレート食べればいいんです。もう一粒1000円ぐらいのチョコレートですねこれビビって食べれないですよね。そうなると体にも脳にもストレスがたまりません、ちなみによくダイエットした後食べたカロリーを計算する人がいますよ、記録する、あれもね脳にストレスになるからあまりおすすめできませんあれ。
こうなるともう食べてもストレスだし食べなくてもストレスだし、魔法のダイエットってないんですねやっぱりね。
魔法はないですね、しかしね食事の習慣を変えるということは大切です、つまり具体的な食事の方法といいますと、これヨーロッパでの研究なんですけど、ダイエットした後のねこの食事をどのようなものを食べるかということで、いくつかのグループに分けたんです、でどれがねリバウンドしたかというのを見たんですが、一つ目がね低タンパクで低 GI 食、GI というのは食べた炭水化物がどれだけ血糖を上昇させやすいかを見たものですよ、 少ないと血糖が上がりにくいということでいいです。はい、まあ、具体的には白米よりも玄米の方が血糖は上がりにくいんで GI 値が低いと言えるわけですよ。
なるほど、
うん、で2番目が低タンパク食で高 GI 食、うん、で3番目が高タンパク低 GI、 4番目が高タンパク高 GI、うん、でこの結果低タンパクで高 GI、 つまりタンパクが少なくて、うん、GI 値が高い食事っていうのは体重が、ね、増加したんです、
ね、
で一番いいのは高タンパクで低 GI 食ですから、ダイエット後はですね、お肉魚を含めたタンパク質をきちんと摂る、
はい、
そして血糖が上がりにくい炭水化物を摂るということ、これだけです、
うん、
それであればね、いくら食べても結構です、
はい、
なんか相当ちゃんとやっぱり計画立てないとダメですね、やっぱりバランスとか考えてね。
そうですよね、これ計画やると必ず体重落ちてきますしね、で落ちてくれば運動です、あとは。
あ、なるほどね、
はい、
この時点でもうダメなような気がしてきました
、ちょっと難しいですねやっぱり ね
頑張りたいと思います、
まあ、高いチョコレートぐらい買えますね。
そうです
ね、
はい、頑張ります。
チョコレートにしよう、
はい、体重減るよりもね、中身が、あの財布の中身減りそうですけどね
本当ですね、はい、
こっちが痩せるわ。
デイリープラス火曜日のこの時間、浦添市清塚にある乳腺甲状腺科のまんまやクリニックの大谷久高学先生にお話を伺いました。まんまやクリニックの電話番号です。 098-988-4141、 988-4141 番です。シャキッとアイ